こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、月曜日が始まりましたね。今週も1週間皆さんよろしくお願いします。さあ、月曜日ということで、いつもの音声メディアニュースまとめ、早速いきましょう。はい、ではいきますね。2020年7月第2週、7月6日から13日までに見つけた音声メディアの関連ニュースまとめです。さあ、今週の注目ピックアップなんですけども、いやー、音楽業界ちょっと活路を見出してきた感じですね。星野源ソロ10周年ライブ配信を10万人購入。はい、オリコンニュースより。といやー、これね、もう本当にさすが星野さんと思いつつ、かつですよ、かつコロナでほらイベントとかがね、縮小する中、音楽業界、まあアーティストの方々ね、収益減ということで大変な中ですけども、まあライブ配信、ここにどうやらなんか活路がね、希望が出てきそうですね。10万人ですよ、10万人、すごいですね。まあ前もお伝えしましたが、サザンオールスターズもね、成功したということですから、まあ、今後増えていくんでしょうね。ただまあもちろん有名アーティストさんや一部のアーティストさん、それからそういった有料ライブ配信ができる、まあそういうところに限定されるかもしれませんが、まあちょっとこの流れね、続きそうですので注目していきたいと思います。プラットフォームビジネス関連。ポッドドッグ、話題のポッドキャストが見つかる。日本放送リリースより。はい、日本放送がですね、なんと新しいアプリをリリースしました。ポッドキャストの、まあ、アグリケーションアプリですね。要はポッドキャストっていろんなサイトからね、音声データを配信してるわけですけど、それをアグリケーション、要は集めて、でこれの新しいところは、なんかその番組とか配信エピソードにタグ付けをして、ユーザーがいろいろこうなんか探しやすくするとか、人気のランキングができるとか、そういうのが機能らしいです。で、私のかぐわ飯も審査が通りましたので、24アプリ目ということで、ポッドドッグにも配信無事できました。まあ、今後ね、こういう動きちょっと注目していきたいですね。ポッドキャストが熱い、新聞との相性は、東京新聞。東京新聞がね、こういう記事を出すんですね。まあ、いわゆるコラムなんですけども、ポッドキャスト全般について知りたい人には、読み応えのある記事になっています。Spotify が自分だけのワークアウト用プレイリストを作成する特設サイトを開設と、ミュージックガイドマガジンと。プレイリストを作成するサイトを作ったってことなんですね。いや、どんだけプレイリストで力入れてるんだって感じですよね。でも、まあ、伸びてるってことでしょうね。まあ、コロナ禍ですから、まだまだ伸びると踏んだんでしょうね。さらに Spotify。Spotify が DC コミックスのヒーローたちによるポッドキャストを配信決定。アドギャングよりと。バットマンやスーパーマンといったキャラクターがいるそうですが、まあ、オリジナル番組ということなんですかね。いやー、ほんと勢いありますね。本田圭佑、著作権フリーの曲を僕に作って、ツイッターで呼びかけ、著作権者が反応。 J キャストニュース。これね、なんか真偽のほどはよくわからないんですよ。ツイッターなので、作ること自体は報酬が発生するのか、もうすべてフリーなのかっていうのは真偽のところはわからないので、作曲家の人たちがツイートでいろいろ反応してるっていう状況ですね。まあ、ただいずれにせよ、ちょっとトラブルになりそうな気はしますが、ただまあね、この間の、コンテント ID の件もあります。サンドウィッチマンさんの件もありますので、まあちょっと今後まだまだこういう案件ね、増えそうな感じで、ちょっと嫌ですね。山下達郎、初のライブ映像配信が決定。時事.com よりと。これは音声だけではなくて、本当に高音質動画配信サービスのミュージックスラッシュという、 スプーンの関連会社なのかな、そこのリリースなんですが、まあ有料配信、ライブの有料配信の流れということでピックアップしました。まあ本当今後続くんでしょうね。でも高画質ライブ、山下達郎さんですか、すごい人招聘しますね、すごいな。スタンド FM がアカウント登録の方法としてサインインウィズアップルを導入。アップルのね、あの ID で入れるやつですよね。これなんか最近見ますよね、増えそうですね。それからスプーンもアップデートしてました。なんか配信レコメンド機能が若干改善したとかなどなどだそうです。音声コンテンツ全般、 UKP ラジオスタート。初回ゲストはアレクサンドロス・バークスより。はい、レーベルのあれですね、公式チャンネルですよね。だからやっぱり音声チャンネルという意味では、まあ、音楽出版としては、まあ、やっぱり音声チャンネルの方が相性いいとは思いますね。 YouTube とかだとやっぱりどうしてもね、映像用意しなくちゃいけないので、うん、であとやっぱりね、 YouTube ですとレコメンドとかで届かなくていい人に届いちゃう可能性もあるので、やっぱりこれはラジオの方が相性いい気はしますね。自由にできるっていう意味も含めてね、なんか伸び伸びと自然なアーティストの方の素が出た方がねいいと思いますしね。人気女優、過激な番組主演&制作総指揮、結婚をエロティックに描く海外スターパックナンバーデイリースポーツオンラインよりと。まあ、ポッドキャストの新しい番組なんですが、本当有名女優さんが、出られるそうで、本当海外ね、ポッドキャスト定着してますよね。何なんでしょうね。なんか電子書籍でもそうなんですが、日本ってなんかプラットフォームがどんどんたくさん出ちゃうんですよね。ね、リスナーさんがね、分散しちゃうから、なんともなんですけど、まあしょうがないですね。はい。K プロ ABJP お笑いスター発掘ラジオバトルラジバトシーズン1開催、オーディオブック JP 公式と。はい、なんかオーディオブック JP さんがねコンテストやるそうですけど、これ本当に社員さんが企画してもうこういうのできちゃうそうなんですよね。まあでも音声メディアって炎上しづらいっていう意味では、こういうなんかコンテスト系と相性いいかもしれないですね。やっぱりほらコンテストってね、なんか例えばイラストとかだったらオリンピックのほらマーク、ああいう感じで、ね、似てる似てないとかパクリパクられみたいな炎上どうしてもしがちじゃないですか。でも音声メディアはそういう意味では、コンテストは意外と相性いいかもしれないですね。サバンナ高橋がリモート出演で重宝されるわけ、ニコニコニュース。これ記事、読まれるとね、すごいなるほどなって感じです。僕結構そのトークで被っちゃうんですよ、ゲストの人と。でね、どうしたもんかなと思うところが結構あって、ただこのサバンナ高橋さん結構聞き役に徹することが多いそうで、まあそういう意味でリモートってほら間を測りづらいじゃないですか。なのでなんかお声がかかるっていうことが書かれてた記事です。なんかすごいね、気づきがあってよかったですね。データ統計関連その他、Apple Podcast、Spotify、Castbox などなどトップキープレイヤーを使用して世界のポッドキャストプレイヤー市場を調査する包括的な調査ムービーバンクオンライン、まあ、いわゆる有料のビジネス調査資料なんですかね、が、まあ、発売されたというニュースなんですが、いやー、これ読んでみたい。これ読んでみたい。どっか、ね、どっかのメディアさんが購入して、ちょっと抜粋とかを出してくんないですかね。これ読んでみたいですね。まあ、あとね、日本の場合ですと、官報っていう、その企業の成績を、資産を公開する政府の記事が、なんだろう、開放誌って何だろう、機関誌があるんですけど、そこにまあボイシーとかラジオとかなかったかな、ボイシーとか何社かの決算的なものは載ってたので、それで多少まあ勢いというのは分かるんですが、やっぱり全部を通してね、 どのぐらいの数字があるのかっていうのは知りたいですよね。はい。で、あとその他のニュースとしては、そう、ネイバーまとめ先週、ね、前回終わりましたって話しましたが、 LINE ノベルも終わっちゃうんですね。あと TikTok 初の、注目4人組神祭、ん?新祭って言うんですかね、これ間違えたらごめんなさい、メジャーデビュー TikTok 初ですか。んー、まあ、今週もあれですね、やっぱりポッドキャスト以外のところではあまりトピックがなかった印象ですが、まあまあ、あんまり新しいことがなくてもね、平和なのが音声かなという気はします。まあ、とはいえ、個人的にはそろそろ音声メディアで API、 いろんなこう音声の API をいじれる、ところが出てきてくれると面白いなとは思います。音声メディアってどうしてもね、再生ボタンを押しちゃったらもう画面を見ることがあんまりない媒体なので、やっぱりいろんなこう Twitter とかに拡散するような仕組みをみんなが開発できるような、そういうテクノロジーを少し公開してくれるようなところがあると面白くなるかなと思うんですが、いかがでしょうか。開発や CEO の方聞いていたらぜひ検討してください。はい、というわけで今週も音声メディア関連のニュースまとめをお届けしました。いかがだったでしょうか。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。あ、そうで、今日 NHK に、ね、テレビ収録行ってきたんですけど、はい、その話はまたいつかします。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日もみんなで一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。